こんにちは、ウェルネストークスです。この番組は様々な観点からウェルネスについてお話しする番組です。私、モデル、ピラティストレーナー、美容薬膳科の熊澤恵理子とヨガインストラクターのナッティが2人でお届けしていきます。さて、今回のテーマは、私、熊澤恵理子にとってのウェルネスとはです。
はい、くまちゃんの番がやってまいりました。
はい
、はい、くまちゃんの、
はい、
ウェルネスとのきっかけなどについて、話していけたらなと思います。
はい、
じゃあまずくまちゃんの自己紹介からもう一度お願いします。
はい、じゃあ簡単に話させていただきますと、18歳からモデルの仕事を始めて、雑誌キャンキャン姉キャンの専属モデルを合わせて10年やってきました。で、現在テレビ CM とか広告などに出演してます。過去にはバラエティ番組のアシスタント MC とか旅番組、朝の情報番組とかでレポーターをさせてもらったり、あとは舞台映画とかで役者としての活動など、18歳から現在まで芸能活動を中心にお仕事をさせてもらっています。そしてもう一つ私の中で軸としてあるものに、ピラティスと薬膳があるんですけれども、このウェルネストークスではライフワークとして28歳の時に出会ったピラティスと薬膳を中心にお話ししていこうと思ってます。で、今回のテーマは私にとってのウェルネスとはっていうことなので、ピラティスと薬膳を始めた経緯とか、そこに出会うきっかけになったモデルの話をしていこうかなと思っています。
はい、
はい、
お願いしますきっかけ、ピラティスと薬膳にまず出会ったきっかけから、
そう、お願いします。きっかけ、そうだな、ウェルネスに出会ったきっかけ、ウェルネスを、私がウェルネスを意識するようになったきっかけを、じゃあまず話させてもらうと、モデルを始めたのが18歳なんですよ。で、18歳の時に雑誌キャンキャンの専属モデルオーディションがあって、でそこに応募したのがきっかけでモデルの仕事を始めて、でそこから、キャンキャンの専属モデルになって、モデルのお仕事を始めました。で、そんな中で18、19、20歳とこうずっと仕事していく中で、20歳ぐらいの時にいきなりガクンと自分のなんか体調とか、なんかメンタルとかがいきなりガクンってきた瞬間があって、そう。で、その当時、神戸の大学に通ってたんですよ。で、ずっと通いで新幹線ずっと通ってたんだけど、結構ね、当時雑誌が分厚かったんで撮影日数もすごい多かったりとか、そう、あとプラスアルファちょっと違うお仕事もいろいろやってたんで、結構忙しくて、で多い時だと1週間に5往復新幹線乗って、週に10回か、
すごい、
そう、新幹線乗ってた、
忙しい、
そう時があったんですね。でそれが長くずっと続いてたんで、もうなんか寝てる場所が新幹線みたいな状態が長く続いてて、でご飯もその時って結構コンビニでパッと買ったものを済ませて、ホテルに部屋にもこもって一人で食べるっていうのを繰り返してて、そうだからなんか食事もそんなに気をつけてなかったし、で睡眠もうまく取れてない、で運動もちょっとあんまりできる時間なかったりとか、そこまで注意をフォーカスしてなかったのね。
学生だから勉強もしながらってことだもんね。
そうそうそう、大学行って勉強してっていう、新幹線の中でレポート書いてみたいな。
もう私だったら多分授業中寝てると思う。
いや寝てた時あったよ
寝る
もう、そうで、そんなのを続けてて、で2年ぐらい経ってかな、20歳の時にもうガコンってなった瞬間があって、でそこで なんかはて私の体をどうしてしまったんだろうってなって、でそこからすごい健康に対して意識を持つようになったのね。でそこのタイミングでガコンってなっちゃったからどうにかして自分を立て直さなきゃいけない、でそんな中でなんかちょっとどうしたらいいんだろうって自律神経がとにかくもう乱れちゃって、もう神経の回路があんまりうまくつながってないような状態になっちゃったから、じゃあそこから立て直すにはどうしたらいいだろうって考えた中で、私の中でスンと腹落ちしたことが、よく寝てよく食べよく運動する、この3つをとにかくしっかり立て直してみようと思ったのね。でそこからその立て直すっていう食事も気をつけたりとか、あとは睡眠もなるべく取るようにしたり、で特に食事はあったかいご飯を食べるようにしたりとか、あとは添加物あんまり取らないようにしようとかっていうのをもうすごく意識して、で睡眠もしっかり取るようにしたり、あとは運動を始めたのね。でそのタイミングでヨガに出会って、当時ホットヨガだったんだけど、でホットヨガも始めて汗をとにかくかくように、そうよく運動するっていうのは汗をかく、代謝を上げるようなことをしようっていう、そう、それをすごい徹底的に心がけていったら、結構すぐに治ったんだよね。
てかまずその私今自律神経乱れてるなっていうのに気づける二十歳ってすごいよね。
いや気づける二十歳っていうよりも、もう折れたんだよね。学校
ポキってね、
ポキってなっちゃった
。折れてどうしようみたいな。
なんか電車に乗った時にそれは感じたの。なんかね電車に乗った瞬間に、あれ私どこにいるんだろうっていうのが分かんなくなっちゃった瞬間があって、
私今ここどこみたいな、
そうここどこみたいな、何してるんだろうみたいなとか、あとは電車に乗りたいのに足が動かなくなったっていう瞬間が
やばいじゃん、
そうあって、いやこれは普通の状態じゃないぞって思ったんだよね。だからもうその時点で、いやちょっと調子おかしいなみたいな、今までの自分じゃ全然そんなことはなかったから、そういう健康だったりとか元気な状態だった人が、周りから見てもすごい元気だねとか明るいねとかって言われてたのね。だけどもういきなり一人で電車乗ろうとした瞬間、えってなっちゃったらやっぱ変じゃん。そう、それでね気づいて、
まあね、その2年間はね、 若さで乗り切れてたこともあるけれども、オーバーしちゃったわけですね。
そうなんだよね。
でどうしようっていうところから、ね、運動とか始めるきっかけになったんだ。
そう、そこからウェルネスの出会いが始まったっていう感じで、で自分がそうやってよく寝てよく食べよく運動するっていうのを、もう常にチェックするようになったのね。なんかちょっとボディバランスが乱れたりとか、ボディラインが乱れたりとか、あとはメンタル的にちょっと元気じゃないなっていう状態になった時は、もう必ず今でもそうなんだけど、よく寝てよく食べよく運動するをチェックして、でそしたら意外となんか、あ睡眠足りてなかったなとか、あんまり運動できてなかったなとか、食べるものはまあ結構今ずっと気をつけてるからあれなんだけど、まあちょっと食べ過ぎだったなとかっていうのが出てくるから、そういうのチェックしたりするようになって、でそれが必然的にウェルネスとつながっている、状態をずっと作るようになっていったかなっていう、
なるほど、
とこなんだよね。
じゃあそっからはそのね、その時に起きたようなことはもうない、それまず今まで、そこから今までは、ああもうなんか疲れ切ってるなみたいな、その時の
二十歳の時にボキって折れたほどのことはないかな。
自分でそういうこと、そういう気をつけてからは、
そうなんか立て直す術を手に入れたっていう、
そうね、
でその立て直す スベが、まあ、運動もいろんなことをやってきたんだけど、うん、サーフィンやったり、フルマラソン走ったりとか、うんうん、あとはロードバイク乗ったりボルダリングやったりとか、うん、あとはスキューバダイビング、うん、クラシックバレー、すっごいいろんなことやってきた中で、うんうんうん、ピラティスと出会って、うん、でそれが自分の中にすごいしっくりきたんだよね、
うんうん、ピラティスに出会ったきっかけは？
ピラティスに出会ったきっかけは、私は腹筋が全然できなかったのね、
うんうん、
でパーソナルトレーニングにある時友人に連れてってもらって、うん、で受けた時に先生からあなた全く腹筋できてないわよって言われて、
うんうんうん、
普通に腹筋してって言われたのね、その時で腹筋して起き上がってこようとしたらもう背骨が一直線のまま上がってくるような腹筋をしてたわけ、
うんうんうん、
私当時腹筋ってさ、お腹を丸め、うんうん、背中を丸めてお腹も丸めて屈曲するから上がってくるじゃん、
うんうんうん、
でもそれが伸展伸びきってる、
うんうんうん、
背骨伸びきってるまま直角に上がってくるから全く腹筋使ってなくて異様な、なんか幽体離脱みたいな感じになって、そう要するに背筋しか使ってなかったんだよね、
うんうんうんうん、
そうだから全く使えてなくて、もうそれは28歳まで全然気づかなくて、
うん、
だから28歳までずっとその直角腹筋を
気にするって言ってもそれをしてたわけね、
うん、そう、まあ、だから腰痛にも当時なってたし、あとはあの下っ腹がすごい出てたの、で、まあ、ずっとモデルで雑誌に出続けてたから、あの見られる仕事じゃない、
水着とかあるじゃん、
あのその時お腹超へっこましてそう超へっこまして、なんだったらちょっとシャドウで線描いちゃうよみたいな感じだったけど、まあでも下っ腹をへっこま一瞬間的にへっこませることはできるんだけど、
うんうん、
ちょっと緩めたらデニムの上にお腹がドーンって乗ってる状態だったんだよね。でもそれがなんてそうなるのかとか、
うん、
何をやったら解消されるのかっていうのが全然分かんなくて、
うんうんうん、
でいろんな運動もやったしいろんなことやったんだけど、まあ、結局根本的なところが分かってないから、
うん、
根本的な体の使い方、使いたい使い方ができてないからそうなっちゃうんだなっていうことに気づいたんだよね。
そのパーソナルトレーナーさんはピラティスの先生だったってこと？
うん、うん、全然
普通のパーソナルトレーナーさんなんだ、
う
ん、
そう、
でそこからのピラティスは、
で、そのパーソナルトレーナーさんに腹筋ができてないよって言われたのがきっかけで、
うん、
私自分ができてるって思ってたのができてなかったんだっていうことにショックを受けて、でじゃあ、それを解消するためには何をしたらいいのかっていうのを調べ始めたのね、
うんうんうん、
でじゃあ腹筋を学べるところ、腹筋学べる教室なんだとかそう腹筋学び教室とか入れたりとかしてそう検索したりしてたんだけど、まあ、腹筋学び教室は見つけられなかったの当時
そうだ
な、うん、で、まあ、やっぱ腹筋ってさコアじゃん、
うんうん、
コアをじゃあ鍛えれるものっていうので、うん、ピラティスが出てきたりして、あじゃあピラティスって何か分かんないけど、
うんうん、
コアが鍛えられてとにかくもうこの腹筋ができるようになるんだったらやってみようみたいな感じでいくつかね教室見に行ったんだよね。
うん、
でもまあ入会はしてなくって体験でいくつかのとこをこう見てて、うんうんうん、そしたらなんかどうやらピラティスってめっちゃ難しそうだわこれってなって、
うんうん、
でまあなんか学んで理解するのに時間がかかりそうだから、
うん、
まあ、だったら養成コースっていうのを募集していたから、
うんうんうん、
養成コースってしっかり学ぶ系だよね、
うんうん、
じゃあもうそこいきなり行っちゃえっていうのでもうピラティス経験値ゼロから養成コースを始めてっていうのがきっかけかな、
うん、
それが28歳の時でした。
初めて出会ったのにもう先生目指しちゃうみたいない
や当時はもう全然先生目指してなかったんだよね、
う
ん、
そういうのも考えずにもう養成講座に飛び込んだわけだもんね。 それもすごいよね。
そう何も考えでもなっちゃんも言ってたよね、なんかヨガの先生に初めなるつもりなかったって言ってなかったっけ。
あなんか
ヨガを始めた時は先生になるつもり
なかったよね。ないないないない全然、うん、
そう、私も本当にそれでピラティス始めた時先生をしようなんて全く思ってなくて、うんうんうん、とにかく自分が腹筋ができるようになることだけが目的だからあとはまあボディーラインが綺麗になっ、うんうん、にしたいとか腰痛をなくしたいとか、うんうんうん、まあ腰痛も当時すごいあったから、まあ、実質的な抱えてる問題も解消したいが一番かな。でもそれで始めていったらすごい深いんだよね。
そうだね。
そうでもうピラティスの蓋を開けたらもう深くってやっやってることも言ってる意味も分かんないしっていうのが養成コースの最初の 1,2 ヶ月で、3ヶ月目ぐらいにあのいきなりこう分かった瞬間があって、でなんかそれがピラティスおじさんが言ってるのが10回で、心が気持ちよくなって、20回で体が変わり始めて、30回で全てが生まれ変わるかなっていうことを言ってるんだけど、まさにその3ヶ月目が私にとって30回目ぐらいのタイミングだったんだよね。もうその瞬間になんかうわーって開けてきた瞬間があって、体のなんか細かい神経を使うっていう感覚が分かった瞬間があったんだよね。
その3ヶ月の間にね、うん、あの頭にも入ってきてるしね、少しずつね、うん、解剖学的なこととかね、うんうんうん、骨のね、うん、こととかね、頭と体がリンクし始めたみたいなのがね、
うん、
そういうタイミングだったかもしれないよね。
そうそうそうなんですよ、まさしく。そう
でそのピラティスと出会って、うん、今先生になってな、そう先生になってから
6年ぐらい経つかな。
そっかそっか、うん、
そうでね、最初はマットピラティスの養成コースに入ったんだよね、
うんうんうんうん、
でそれがまあ半年ぐらいやって、
うん
うん、でその後マシン、マットとマシンってピラティスあるんだけど、うんうん、マシンの方を1年ぐらいプライベートレッスンを結構月 2,3 回ずっとコンスタントに受けてて、でその後にマシンの養成コースを始めて、そっちの資格も取ったっていう感じ、うん、で今はどっちも教えてるんだけど、
ピラティスはね、うん、ちょっと長いよね。
長いね。
そう、資格を取るっていうのは、うん、すごい大変だなと見ておりました。
そうなっちゃんが
も
う
大変だなと、
ね、なっちゃんが私の、試験のモデルもやってくれたりもしたんで、もう私が必死こいてヒヒ言ってるところをね見て協力してくれたりしてたんだよね。
すごい大変だなと思いながら頑張りくまちゃんってね、旗から見ながらやらせてもらってました、ピラティスを、はい、
そうマシンの資格は2年ぐらいねかかるからね、1年半とか、
ね、長いよね、
とかかかるからなかなか時間がかかるんですけど、でもそれもね結構団体によって違ったりする。
そうだよね、
うん
うんうんうん、
だからすごいライトな団体とかだと短くプッて取れたりするんだけど、
うんうん、
でもまあもしこれを聞いてやりたいな、うん、資格養成コースとか取りたいなって思う人がいたら、うんうんうん、やっぱりね長く学ぶのは大変だけど、うん、その分しっかり身が詰まるから、うんうん、後々自分の理解度がすごい上がるんだよね。
そうだね、
うん、だから先生もやっぱりしっかり学んでる先生に教えてもらった方が絶対的に深くていいし、
間違いない、
うん、体のこともちゃんと自分の体を見てくれたり変えてくれたりすると思うので、うん、なので養成をこれから始めたい人とかはね、
うんうん、
やっぱり
先生になりたいなと思ってる人はね、
うん、深いところ、長く時間かかるけど地道にこうやるところをおすすめします。
ね、ヨガもそうだよ、一緒一緒、
うん、
なんかもう最短2週間で先生の資格取れますみたいなところもね、
うん、
全然あるんだけれども、でやっぱちょっと安かったりね、もちろんね、それがきっかけでそれを取ってからねどんどん学ぼうっていう意欲になればね全然問題ないというか、その全然いいと思うんだけど、うん、ね、最初にこうしっかりこう時間をかけて学べるっていうところをね選んであげるのはね、うん、ヨガも一緒おすすめではあるかな、まあ、それよりね、うん、目指したい先生とかね、うん、こういうことを学びたいな、それに特化してる団体とかね、
うん、
そういうところで選んで ただきたいと思うんですけどね。
うん、うん、そうね、まさしくね、
その先生が自分の、ね、好きな先生が学んだ学校とか、
うん
うん、そういう、ね、安さとかその時間とかには気にせず、うん、別の視点で学校選びはしていただきたいなと思うけどって、全然違う話になってきちゃったね。
まあでもね、ハマったらさ、その後どっちにしても自分で掘っていくじゃん。
そうだね。
だったら、うん、どっちみち最初から、まあ、深いところに行って掘っていくか、うんうんうんうん、まあ徐々に掘っていくかの違いだと思うからね。
そうだね。そうだね。
うん。
うんうんうん、
ね。そう。
で、あとピラティスやって、うん、で薬膳も同時に始めたの？
薬膳はね、1年後で29歳の時に薬膳を始めたんだけど、
うんうん、
そう、薬膳にね出会ったきっかけが、あの旅が関係してて、
うんうんうん、
で当時ね、タイに旅に行ったんですよ、
うんうん、
で、タイの旅の最終日に、ちょっと最終日だからいいレストランに行こうよって友人と行ったんだけど、うんうんうん、友人と二人で行って、なんかオープンテラスの素敵なとこに行こうって行ったのね、うんうんうん、で海鮮料理屋さんだったの、
うん、
でオープンテラスの中、キッチンもオープンだったの。
へ、
青空キッチンみたいな感じだったわけ。ちょっとだけ屋根ついてるとこあるんだけど、うんうん、魚さばいてるとことかオープンだったの、
うんうんうん、
でそこで私があろうことか牡蠣を食べたい、生牡蠣食べたいって言い出したの、
うん、
で友達にさ、いやそんなこと言ってくまちゃん明日お腹痛いとか言わないでよとかって言われたんだけど、いや大丈夫大丈夫っつって牡蠣食べて、うん、で、まあ、翌日朝帰国、
うん
うん、そう、まあ、案の定、結果案の定だったで牡蠣の当たるのって2日後に来るらしいんだよね。
そうなんだ、次の日じゃないんだ。
そう、次の日じゃなくて2日後に来るらしくて、うん、から翌朝帰って日本に着いて朝起きた瞬間に当たった、
うん、よかったね。でも飛行機の中とかじゃなくて、
うん、じゃなくてよかった。で、まあ、友人も一緒に当たってて、そう、でそれがなんで薬膳につながるかってとこだよね、うん、そうそうそう。でそれの旅に行くちょっと前に、1ヶ月前ぐらいに仕事でなんか薬膳の研究家さんのところに、料理研究家で薬膳もやってますっていう方がいて、うん、でその人のとこに薬膳レッスンを受けに行くっていう企画があったのね。
うん、
そう、それで、作りながらいろいろ教えてもらって、でカブのスープを教えてもらったんだ。
う
ん、そう、でそれがすっごい美味しくってお腹に優しかったから、うんうん、でとりあえずそれをずっと食べておけば治るんじゃないかと思ったの。
その食あたりが、
食あたりが、まあ、すぐ病院に行った方がいいじゃんっていう話なんだけど、ちょうど土日だったんだよね。
あー、なるほどね。
そう、
自力でどうにかせんとみたいな。
そうそうそう、自力でするしかなかったから、だからとりあえずカブのスープずっと食べようって言って食べ続けて、うんうん、まあ、そのうちカブのスープにも飽きてきて、若干おかゆとかアレンジしだして、
うんうんうん、
で2週間ぐらいスープ、ポタージュスープ、おかゆとかいろんなのを胃に優しい系続けたら治ったんだよね。うん
う
ん
う
ん、
あ、よかったね。
で、なんかそこで、あ、薬膳ってすごいってなって、
うんうんうん、
それきっかけかな、うん、っていう謎のきっかけ。
なるほどね。
そう、
薬膳に救われたみたいなね。
あとね、なんかね、そのタイの旅に行った時に、うん、トゥクトゥクに乗ってたのね、
うんうん、
でそしたら自分が思ってるよりもタイの街が近代的だったわけよ、
うんうんうん、
でなんかそんな中で近代的な街を走ってるのに、うん、ちょっとレトロなトゥクトゥクっていう乗り物に乗ってる、
うんうんうん、
でそのギャップにすごいなんか不思議な違和感というか、
うん、
不思議な感覚になって、
うん、
うわ面白いな、国の発展って面白いなって思いながら、うんうんうんうん、で例えば私がこの国で生きていくことになったとする、
うん、
じゃあどうやったら生き残れるかなっていうのを謎に考え出したわけ。すごい謎な、
私がタイに
住んだらどうやったら生き延びれるかなみたいな謎の妄想が入って、うんうんうん、でその時もなんか分かんないけどふと薬膳のことが頭に浮かんだんだよね。
うん、
で、そう、まあ、自分が日本人だと、でタイで生きていくためにはじゃあ日本料理は提供できる、
うんうん、
だけど 日本料理だけじゃちょっと足りない、
うん、
そしたら、まあ、モデルをやっているっていうバックボーンがある、
うん、
それと薬膳、
うん、
で体を良くする、
うん、
それをミックスしたら、うん、なんか自分がタイで生き残るための何かが出せるかもしれないみたいなことを妄想してたの、トゥクトゥク乗りながら、でもその時薬膳とか全然何も知らないくせに、うん、なんか分かんないけどそういうこと思ってて、でタイから帰ったらさ牡蠣に当たったから、うん、あ、じゃあなんか薬膳始めてみようかなっていうので、
は
い
は
い
ね、
もうそう牡蠣から復活した瞬間に、うん、薬膳の学校に通い始めたっていう不思議な経緯が、
私これだって思ったんだろう ね感覚的に ね、うん、きっと
そう感覚的にこれだがすごかった薬膳、
うん、
あの、
そうだよ、
二十歳の時に体をさ、うん、なんかガクンってなった時に食を見直しだしたっていう話したじゃない、でその食を見直す中で、あのいろんな食ってさ見直す方向性があるじゃん、
うんう
ん、もう完全に野菜だけにしてみるとかさ、なんか朝必ずスムージー取りますとか、
うんうんうん、
スーパーフード的なのとか、まあなんかいろんな方法がある中でカロリー計算しっかりするとかもあると思うけど、うん、自分にしっくりくるものじゃないと続かないなっていうのは、
そうだね、
そう実感としてめちゃくちゃあって、うん、でそんな中でやっぱ薬膳の考え方ってちょっとファジーな部分があるんだけど、
うん、
だけどなんかおばあちゃんの知恵袋みたいなにちょっと近しいところがあるんだよね、うん、それはなんか中国の昔からの歴史から来てる、うん、中医学から薬膳が来てるっていうのがあって、その昔脈々となんかまだ科学的な実証もされてない中でもう人体いろんなことをしてなんか臨床実験をしてきた中での培われてきたものっていうのだから、ちょっとおばあちゃんの知恵袋に近しいものがどうしてもあって、でそのなんかちょっと優しくこう体をケアできる感覚とか、あとはなんか数字にバーって表されてなくてもちゃんと体に効くよっていうのが、体の実感として自分が試しても分かるっていうのがすごく自分の中でフィットしたんだよね。それで薬膳に結構ぐーっとなんかのめり込んだりとか、自分に合うなっていうところだったかな。
なるほどね。私あのあれくまちゃんに聞いたあの生姜の話、
うんうん、
あれなんだっけ、
生姜は温めるだけど、
う
ん、順番がありますよって
話か。そう、
あそうそう、それはね、生の生姜は、
うん、
ぐんと体を温めて、
うんうん、
ガンと冷やすんだよね、
あ
っていう話だよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
この場合はこうでこの場合はこうでっていうのを聞いたのすごい印象に残ってた、
うん、あじゃあ3パターン、
はい、
クイズ出します。
クイズね、
はい、生の生姜、
うん、
蒸して乾燥させた生姜、
うん、
蒸した生姜、
うん、
この3つがあります。どれが一番体を温めるでしょうか。
蒸して乾燥させた生姜。
ピンポン。
だって一番工程があるじゃん。
そうだね。しかも1回聞いてるからね。
そうそうそうそうそう、蒸して乾燥がね、
うんうんうん、そうまさしくそれで、生の生姜は、
うん、
そうガンって体を温めてうんと冷やします。で蒸した生姜はあのじんわりと温めていきます、
うん、
でもじんわりと下がっていきます、
うん、
蒸して乾燥させた生姜は同じくじんわりと温まるんだけど、
うん、
その後長続きするんだよね、
うん、
だからずっと温めてられる、
うんうんうん、
冬でめちゃくちゃ冷えてる時は蒸して乾燥させた生姜、
うん、
ウルトラ生姜とかって呼ばれてたりもして、それで粉末状に売ってたりもするんだけど、そう自分でも作ることもできるし、まあ、めんどくさかったら市販で売ってるものもあるんだけど、
うん
うん、それを冬とかもうめっちゃ冷えた日使ってあげると結構ポカポカ続く。でも逆に夏のすごい暑い日にそれを取っちゃうと体に熱が溜まりすぎて、そうだよね、そうなんかニキビとかプツプツできちゃったり、うんうん、あとはなんかあの体がカッカしすぎてちょっと気持ち悪くなるまではいかないかもしれないけど、なんかカッカした状態で、まあイライラとか、まあなんか変な感じにポカポカしすぎたりとかしちゃう。
なるほどね、
うん、
じゃあそういう夏に関しては普通のこう生の生姜とかで補ってあげるのがいいんだ。
うん、
今薬膳のワークショップとか最近やってる？
ワークショップはね、去年はやってたけど今年はね、やった、
まあね、
そうやってないかな、
ね。でもそういうね、なんかね、面白い話が、普段聞けない話がね聞けるから、うん、ね、面白いよね、うん、薬膳ね。
そうね、うん、体を自然とケアするのに役立つからね、
へえっていうのが多いですよ、うん、
まあまあそんな感じで、私はウェルネスに対してそういう感じで気をつけてますっていう話だったんですけど、はい、そんなこんなで、はい、
そうだね、うん、じゃあくまちゃんにとってのウェルネスとは、
そうね、私にとってのウェルネスとはよく寝てよく食べよく運動するかな、うん、
素晴らしいです ね、
そ、
ね、
うん、そんなとこかな、
うん、
うん、
まあ本当ね、本当基本的なことだもんね、
そう、
人間のね、
うん、全然大して特別なことは全くしてなくて、なんかそういうのをね、こうチェックっていうか、まあなんか気持ち気をつけるぐらいな、
うんうん、
でもすっごいガチガチに気をつけてるんでしょって思われてたりするの、
逆に。そうだね、
なんかもう全くラーメン食べないでしょとか、
うんうんうん、
そう言われたりするけど、うん、とかもう食事制限すごいしてるんでしょって言われるけど、
うん、
全然そんなことなくて、うん、まあ、ある程度気をつけてはいるけど、でもダメとかはないの、全く私の中で、うんうんうん、何かを食べませんとかダメとかっていうのが、なんかそれを思うことがストレスになるんだよね。
そうだね、
そう、だからストレスも持ちたくないから、食べたいものを食べるし、その分運動するし、うんうん、でそれを長く持続できるためにはどうしたらいいかっていうので、うんうん、じゃあコアの部分をしっかり鍛えたら、うんうん、あんまりしょっちゅうしょっちゅうなんか無理くりトレーニングしなくても保てるようになるとか、
そうだね、
そう、なんかそういう連鎖がさ自然と起こってきて、
うんうんうん、
で、まあ、
いい連鎖がね、
そうそうそう、いい連鎖が起こってきて、もう無理なく過ごせるって状態が今は作れているから、
うんうんうん
うん、そういう感じかな。
まあね、最初はね、
うん、
最初はね、そう、まずそのベースのコアを作り上げるまではね、
うん、
きっとね、うん、たくさんのこう努力があったりね、うん、
探るよね、
来たことがね、
うん、
あるでしょうけど、うん、まあでも何も気をつけてないっていうのはね、
うん、
違うけどね、何にもしてない人からしたらさ、
うん、
ピラティスやってることがもう、
あ、そう
やってるよね
まあそう言われたらそうかもしれないけど、まあ、それこそさ人によって全然違うじゃん、
ね、
合うもの合わないもの、
うんうんうん、
私もなんか試行錯誤してきた中で、うん、腹筋教室とか調べた中での
そうだね、その経緯がありますからね、
そうそうそう、中でそれが自分にハマったみたいな、うんうん、たまたまハマったのがそれだったって感じだし、うんうん、なっちゃんはたまたまハマったのがヨガだったし、
そうだね、
で他の人からしたら、うん、でたまたまハマるのが例えばビーガンだったりとかもするかもしれないし、
うんうん、
全然そういう特に運動ずっとしなくっても、うん、心地よく入れる人もいっぱいいるわけで、
うん、そうだね、
うん、そうそう、だからなんか全然何もマストなことってないじゃん、
うん、そうだね、
あとなんか筋肉の質とかによっても人って全然違ったりするから、うん、私の場合はすごい動いてないと逆に固まっちゃう人、うん、なっちゃうのどうか分かんないけど、
うんうん、筋肉の話はちょっと分かんないな、その、うん、動いてないといけないこともまあ私はそんなにないのかな、
あ、
最近あんまり動いてないんだけど、
うん、
そのなんていうの、今まではそうやってトレーニングしたりね、うん、いろんなことランニングしたりとか結構してたけど、最近ちょっとお休みしてるけど、
うん、
まあ、そんなにこう不調はないかな、
うん、
すごい筋肉が硬くなってる気がするとかそんなことはないかもしれない、
うん、
まあ、なんだかんだだよね、動いたりしてるのかもしれないけど、
うん、
うん、そうだね、
うん、なんか比較的仕事的にあんまり動かなくても、
うん、
あの動かない仕事、例えばデスクワークの人とか、
うんうんうんうん、
で仕事上あんまり動かないじゃん、
うん、
そういう人は なんか結構そんなにしょっちゅう動かなくても大丈夫な筋肉っていうのは聞いたことあったんです よ。とか、まあ、あとはワークアウトを結構常にしてたいなっていう、私とかはそんなめっちゃ常にじゃないけどある程度動いてたいなっていう人はやっぱり筋肉が硬くなりやすいから動いて状態を良くするように持っていってるっていうのもあるから、そうだからなんか、もう無理やりっていうのじゃなくて状態を良くするために動いてるっていうのもあるんだよね。
なるほどなるほど、
okay.
ウェルネス的に生きるには
ね、そうなんですよね。
くまちゃんのウェルネスはよく食べてよく寝てよく運動すること、
はい、
はい、でございました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。次回はあれだね、あの睡眠についての話を、
そうだね、聞きたかった、ね、よく寝てっていうところについてね。
あ、そうね、ゲストの方は睡眠のプロの方をお招きしております。
楽しみ
楽しみ、はい、そんな感じで今日もお聞きくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお会いしましょう。